すみません。令和8年第1回定例会において質問の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行わさせていただきます。松田新市政に対する初めての質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。2月の市長選により松田市長が選出され、新しい市政が始まりました。昨日も町で増田市長への期待を語る市民の方に出会いました。何かが変わるかもしれないとワクワクしておられました。選挙の時の町を変えよう、ここに住んで幸せになろうというフレーズは、市民の心にまっすぐに届いたのだと感じたところです。本日は、増田市長の新たな市政運営について何点かお伺いいたします。中項目1点目は、所信表明における4つの願いについてです。今回は4つの願いのうち2つについてお聞きいたします。市長は市民ファーストで愛し愛される町を願われていますが、市民一人一人が市政に見守られているという安心感をどのように把握し、その実現に向けどのような施策を進めようとしているのかを伺います。2点目として、市長はみんながオープンに話し合い、誰もが主体的に市政に参画できるように努めると理念を掲げられています。とても大切な方向性だと思いますが、理念は行政としての責任や役割が明確である必要があります。市民みんながオープンに話し合う、誰もが主体的に参画するとは、どのような仕組みを構築しようと考えておられるのか伺います。中項目2点目は、6つの約束を通じた未来への道筋についてから4点伺います。市長は6つの約束の2つ目に、ルモイラブで生きると掲げられています。市長が掲げられたルモイラブという言葉は、市民の皆さんの心に温かさや前向きな気持ちを呼び起こすメッセージだと感じます。ルモイで暮らす人たちが、私たちがこの町が好きだ、ここで生きていたいと自然に思えるような町づくりは、人口減少が続く今だからこそより大切になっていると思います。市長が掲げる理念を市民と共有できる形にしていくために、いくつか確認をさせていただきます。1つ目、市長はルモイラブで生きるの説明として、町の活力の源泉となる市民相互のつながりについて、町の活力は市民の自由なコミュニティ活動から生まれるものと述べられていますが、町内会などの活動を支える仕組みの充実はどのようなことをお考えなのか伺います。2つ目として、ルモイラブをどのように定義し、今後の政策と結びつけていくのか伺います。続いて、約束4つ目に述べられている、一人一人の人生を大切にするについて伺います。多様性を尊重する市政として、市民の皆様が主役になれる町とは、行政としてどのようなものを考えているのか伺います。4点目、市長選のマニフェストには、市民がお腹を満たし笑顔で健康に暮らすと掲げられていますが、昨今の中東情勢によるエネルギー価格の高騰をはじめ、今後も物価高が続いていくと言われている中、多くの困っている市民に対する施策について伺います。誰一人取りこぼさない町という温かな町を目指していることから、お腹を満たすことについて何か具体策をお考えでしたらお聞かせください。 中項目3点目、市民まちづくりアンケートについて伺います。市民に寄り添う施策についてですが、市において毎年実施しているまちづくりアンケートの結果には、市民の実感や声が集約されています。質問の用紙、その結果をしっかりと政策に反映させるべきだと思いますが、市長の考えをお伺いいたします。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、私の新たな市政運営について、のうち中項目1点目、所信表明における4つの願いについて、市民一人一人が市政に見守られているという安心感をどう把握した上で、どのような施策を進めるのかというご質問ですが、私が掲げる市民ファーストで愛し愛される街の根底にあるのは、市民の皆様がいつも市政から見守られているという安心感と、それによって育まれる市政への信頼関係を大切にしたいという思いです。市民が市政に見守られているという安心感は、言うまでもなく、市政から市民が愛されているという感じることであり、さまざまな施策を講じる上での根底にある考え方であります。市民一人一人の願いを実現するために、市民の主体的な活動を支える環境を整え、市民の声や地域の温度感などを把握した上で、孤立させない、置き去りにしない、そういう視点も持ちながら、適切な情報発信、声なき声にも耳を傾ける姿勢を積み重ねることで、市民の皆様との信頼関係を確かなものとして、市政に見守られている安心感を実感していただけることにつながるものと考えているところです。次に、市民みんながオープンに話し合う、誰もが主体的に参画するための仕組みをどのように構築するのかというご質問ですが、私が市政運営の基本に据えているのは、市民一人一人が自由と多様性を認め合い、互いの信頼を基礎として、市政の情報を等しく共有しながら、市民と行政がオープンに語り合える、そういう関係性を構築することであると考えます。このオープンな対話を実現するためには、単に場を設けるだけではなくて、異なる意見があっても平等に受け入れ、全体の議論の中に取り組んでいく、そういう包み込む姿勢が不可欠であると考えております。こうした対話のプロセスを経てこそ、市民の皆様の切実な声が確かな政策の根拠となって、納得感のある市政運営はもとより、市民が主役となるまちづくりへとつながっていくものと考えております。私といたしましては、まず私自身が現場に足を運びながら、一部の声に偏ることなく、多様な市民の皆様が自らの意思でまちづくりに関わり、誇りと愛着を持って参画できる環境づくりを進めてまいりたいと考えているところです。次に中項目2点目、6つの約束を通じた未来への道筋についてという中で、町内会などの活動を支える仕組みの充実ということの質問ですが、町内会をはじめとする地域コミュニティは、防災や見守りといった日々の安心を支えるかけがえのない存在であり、また特定の目的を持って活動するボランティア団体や NPO などの市民活動団体においても同様であり、それぞれの自由な発想による活動こそが、市民生活の活力を生み出す源であると認識しております。その上で、活動を支える仕組みの充実ですが、 市がこれまで行ってきた活動費の支援はもとより、活動を担う皆さんがそれぞれの目的のもとで楽しみながら、かつ主体的に活動できる環境を整えることにあると考えます。私といたしましては、行政で形を決めていくことではなくて、活動の主役である市民の皆様との対話を積み重ねることにより、オープンに話し合う場そのものを仕組みとして根付かせながら、活動の障壁となっている課題があれば、それに対する支援など、町内会などの市民活動のニーズに即した対策を進めてまいりたいと考えております。市としましては、現行の助成制度を基本としつつ、町内会やそういう市民活動の皆さんとの対話を重ねながら、実効性のある対策を研究してまいりたいと考えております。次に、ルモイラブの定義と今後の政策への結びつけについてのご質問ですけれども、私が掲げるルモイラブとは、単にこのルモイに愛着を持つという言葉にとどまるものではなく、ここでの人々の暮らし、これまで積み重ねられてきた歴史、育まれてきた文化、あるいは産業、そして四季折々の豊かな自然の姿など、ありのままに受け入れて、愛していくことを意味しております。そういう思いこそが、私が目指すこの町に住んで幸せになろうという市民の皆様への呼びかけのもとにあり、市政を運営していく上での指針としたいと思っているところです。今後の政策との結びつきでございますけれども、現時点では特定の分野のみに限定するという考えはありません。これは人口減少や少子高齢化、地域経済の課題など、私たちが直面する現実に対して、この町への愛着を基礎とした納得感のある解決策を見出していくことこそが重要であり、産業、生活環境、子育て、教育、文化など、各分野において市民の皆様が、この町だからこそ自分らしく輝ける、そういう実感できる施策を対話と信頼を通じて、一つ一つ形作り、進めてまいりたいと考えているところです。続いて、市民の皆様が主役になれる町を行政としてどのように考えるのかというご質問ですが、私が市政運営の基本に据えているのは、市民と行政が互いの信頼関係を基礎として、市政情報を共有し、オープンに語り合える、そういう関係性です。行政にとって市民が主役とは、サービスを提供する側と受ける側という関係にとどまるものではなくて、市民が自らの意思で町づくりに関わり、主体的に活動できる、そういう場、機会を整えることであると考えます。市民の皆様の自由なコミュニティ活動こそが、町の活力の源泉となることからも、市民と同じ目線での対話を重ねながら、その声を政策の根拠としていく、その積み重ねこそが、納得感のある市政運営、ひいては市民が主役となる地域力を引き出すことにつながっていくものと考えております。続いて、市民がお腹を満たし、笑顔で健康に暮らすという、私の掲げた言葉の中から、そのお腹を満たしということをどういうことか、それをどうつなげていくのかということですけれども、基本的にここでは実際、例えば経済的に厳しい環境にある人に対する福祉政策というよりも、これまでも昨日もいろいろ議論、経済の部分で議論がありましたけれども、留萌がこれから経済を豊かにしていったときに、みんなでその経済の果実をシェアしていく、そういう意味でお腹を満たすという言葉を使ったんですけれども、多少私の説明不足もあり、誤解されている部分もあるかもしれないけれども、だからといって、そういう福祉政策とか社会保障をおろそかにしていいというわけではないので、お腹を満たして、健康で笑顔に暮らすという、そういう理念を、私は市民一人一人が日常の生活の中で心身ともに満たされて、将来にわたって安心で希望を持って、そういう暮らしができる社会を築くという、そういうベースにしたい考え であります。昨今先ほどのご指摘もありました中東情勢などからエネルギー価格の上昇、食料品をはじめとする物価高騰が市民生活や地域の経済にも深刻な影響を及ぼしており、今後も予断を許さない状況にあることは私も認識しております。こうした難局に対しまして、市としては昨年国から示された物価高騰対策対応重点支援地方創生臨時交付金も最大限に活用しつつ、こういう物価高騰の影響を受ける幅広い市民を対象としたお米引換券の配布など生活者や事業者への支援を迅速に行ってまいりました。今後の対応につきましても、先行きが不透明な社会状況ということにあることからも、引き続き政府の動向を注視して国から示される支援策や財政措置を的確に捉えながら、必要な支援を必要なタイミングで届けて、その市民がお腹を満たせるような、そういう環境に資していきたいと考えております。それから次に中項目3点目の市民まちづくりアンケートについてということで、そのアンケートの結果を政策に反映させることに対する私の考えですけれども、まちづくりアンケートは市民の皆様が日々の暮らしで抱く実感や施策への評価を把握するために実施してきております。この調査は単なる現状の把握にとどまらず、第6次留萌市総合計画を効果的効率的に進めていくための大切な指針であり、各施策の歩みを図る基礎資料として、また市民の皆様の声を市政に反映させるための貴重な情報源として活用しているところでございます。アンケートを通じて寄せられた市民の思いや町の将来に対する願いを形にしていくことが市政運営において重要であると認識しております。私といたしましては、このまちづくりアンケートの結果を市の進める施策の成果に対する市民の客観的な評価として真摯に受け止め、次期総合計画の策定や実効性のある施策へと反映させて、市民の皆様が将来にわたってここにこの留萌に住んでよかったと心から実感できるようなまちづくりへつなげてまいりたいと考えているところです。以上です。
富水議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順に再質問をさせていただきます。はじめに中項目1点目の4つの願いから何点か再質問をさせていただきます。昨日の他の議員の方のご答弁とかお聞きしてて、愛し愛される町ということについても言及がありましたが、この愛される町ということについて市長は市民のどのような行動を市民の行動をどのような指標で把握しようとされているのかを伺いたいと思います。
市長。
はい、その市民の行動をどういう指標で把握するのかというお尋ねですけれども、市民から愛される町になるためには市民と市政が信頼関係のもとしっかり結ばれていることが重要であり、町への深い愛着を図るような指標としての把握も考えられますけれども、数値だけではなくて、例えば地域を荒く中で目にする市民の笑顔、なんだか笑顔の人が増えたなとかね、例えばね、実数としてではないですよ、感覚として市政に対する前向きな提案の多さが、例えばクレームではなくて前向きなそういう提案、一緒に参加する意識、そういうのが増えたとか、あるいはこの町を良くしたいというそういう自発的な行動や参加が増えていく、そういうことが重要な視点として、あくまで統計的にそのデータを取って指標をということではなくて、そういう空気感的なもの、昨日から具体的にと言われてなかなか僕具体的なお話できないんですけれども、どうしても今のところはその理念哲学が先行している部分はありますけれども、そういうところでそういう数値的に捉えるというよりも、そういう笑顔が増えたねとか、留萌はなんとなく空気が優しいねとか、そういう人が増えればなと、そんな感じで捉えています。
富水議員。
現時点では空気感で 把握されるということで分かりました。で、あと2つ目 の願いの内容についての市民がみんなオープンに話し合うということについて の質問なんですが、市民からの多様な声や逆に市政の参画に消極的な市民の声に対する公聴の進め方についてはどのように考えているのかお聞きいたします。
市長。
はい、そういう消極的な市民の声に対する公聴の進め方ということですけれども、多様な市民の声はもとより市政の参画に消極的な方、あるいは例えば声を発したくても発することのできないそういう方もおられると思います。そういう声なき声を把握することは非常に重要であると私認識しております。一方で全ての市民の声を把握することは実は非常に難しいということも承知しておりますが、その限界を乗り越え、そういう姿勢が求められているところでもあると思います。そのためにこれまでのメニューとしては、例えばまちづくり懇談会とかお茶の間トーク、市長とのフリートーク、そういうものもありますけれども、そういう対面での対話を大切にしつつも、新しい取り組みとしてはデジタル技術でのアンケートを併用するとか、場所や時間を問わずに広い層から自然な形で声を吸い上げる仕組みも進めてまいりたいと考えているところです。また日々の窓口業務や地域活動の場で職員が市民の困りごとに敏感に気づき、それを組織内で共有していく、丁寧な、そんな例えば優しさの想像力という言葉があるんですけれども、何か困っていること、もうちょっとそれを掘り下げて一歩深みに市民に接する、そんなような丁寧な公聴活動を推進してまいりたいと考えているところです。
富津議員。
丁寧な公聴活動を推進されるということで、よろしくお願いしたいと思います。またいろいろな対話の場において市民の中にはいろいろなお考えの方がいますので、利害が対立するような場面において市民の声を公平に扱うためにどのような仕組みを考えているのか伺います。
市長。
はい、市政の意思決定においては、さまざまな立場、価値観を持つ市民の皆さんの多様な意見を集約して、合意形成を図るということがなければならないと思います。特定の意見や、例えば声の大きい人なんとかもね、よく言われることですけれども、そういう立場が優先されることなく、公正でかつ透明性のある意思決定のプロセスを確保することが、市政への信頼の根幹をなすものと考えており、特定の声に偏ることなく、市民全体の幸せという観点から多様性を認めて公平を基本に包み込んでいく、そういった姿勢をベースに政策判断に反映させる仕組みを構築していきたい、そういう必要があると考えております。
富津議員。
仕組みというよりも、考え方として透明性を高めるとか、また市民全体の幸福を考えるというところで判断されるということで分かりました。それでは、中項目2点目の6つの約束から何点か再質問をさせていただきます。柱の2つ目、ルモイラブで生きるについてなんですが、先ほど横田議員のご質問もありましたが、地域の現場では高齢化などによって、町内会ですね、構成する人とか、また移動が困難であったりするような、そういう現実があります。で、町の活力のために仕組みの充実以外の手立てを考える、例えば人の派遣だとか、そういうような具体的な対策などをお考えかお聞きいたします。
市長。
はい、例えば町内会などが、それぞれの町内会の老人クラブなんかで敬老会などのそういう高齢者が集うような イベントというか行事をやるときに参加したくてもなかなか例えば町内会館まで自力ではいけない、そういう現実があるということは私も承知しています。じゃあそのときに、じゃあ例えばその老人クラブのメンバーだけでお互いに迎えに行ったりとかってすると、それもまたなかなかお互いに頼られるということは難しい場面もあると思います。でその時に、まあ私が今考えられるのは、例えば町内会の中の若い世代がそういう高齢者のを対象とする行事に関わることで送ってきたり迎えに来たり、例えばそれが家族ができれば本当はいいのかも、自然なのかもしれませんけれども、家族もなかなかできないという場面もあるし、一人暮らしという場面もあるでしょうから、まずは例えば町内会の中でそういう お互いの支援というかヘルプをできないか、あるいは例えば老人クラブ連合会とか社会福祉協議会とか、そういった大きな仕組みで例えばそういうことを支援できないか。でまあ、市役所の職員の派遣ということをもしかして期待されているとしたら、それはなかなか現実問題としてはね、それぞれの町内会に担当職員みたいのを貼り付けてその職員が活動するという、そういう町もあるのは聞いてますけれども、現実問題としてはなかなかそれは難しいところもあると思いますから、基本はそういうボランタリーな関係性を強めてお互いにできる、そういうところを糸口にしていくのがいいのではないのかなと、私はそういうふうに思っております。
富津議員。
町内会組織の中で、まあ、助け合いながら頑張るという方向性なのかなと思いますが、またいろいろな実態を見ながら何かできることがないかご検討いただければありがたいなと思います。で他の地域の例で申し訳ないんですが、他の地域では地域コミュニティ活性化への好事例が多くあります。で留萌市においても通常の町内会活動以外にも持続可能な人とのつながりが生まれるような取り組みを検討していくお考えはないのかお伺いしたいと思います。具体的には島根県益田市という市長と同じ名前の市なんですが、益田市で行われている対話プラスという益田版語り場という取り組みが行われていまして、この益田市というのは過疎という言葉の発祥の地で、人口減少に抗い人が育つ町を願って対話をしながら人を育てているという、そういう活性化に向けた取り組みです。で実際に10年間行われているんですが、まあ、高校生と大人が一対一で語り合うというところからこう始まっているんですけど、参加した高校生が町の大人のことが大好きになって卒業したらまた帰ってきたいというふうに、こうそういう愛嬌心が高まるっていう、そういう成果が上がっているということがあります。で今後地域コミュニティの活性化という時に、もういろいろな町内会活動だけではなくていろいろな方策について検討されるお考えはあるかお伺いいたします。
市長。
はい、この地域コミュニティの活性化の方策ということですけれども、全国各地で今の、まあ、島根県の益田市もそうですけれども、それぞれの地域の実情に根ざした多様な取り組みが展開されていることと思います。多くの事例に共通するのは場作りとか対話ということを通じて世代や立場を超えた自然なつながりを生み出しているという視点です。先ほどの益田市も私ちょっとホームページで見たら、要するに語り場ということで、要するに大人と高校生とか、高校生がまたその中学生とか、そういう斜めの関係、縦横ではなくて斜めの関係で町のことを伝えたり、いろいろ情報交換したりということで愛着が増えていると、そういう事例だと思います。まあそういうことも含めながら、留萌市では人口減少や高齢化に伴う担い手不足が喫緊の課題であり、私は初心でも町の活力は市民の自由なコミュニティ活動から生まれると申し上げましたけれども、行政主導ではなくて市民が主体となってつながりが育まれる、そういう環境を整えることこそが持続可能なコミュニティ活動が活性化する基盤になると思っております。市でもそうした 先行事例を参考にしながら、この地域にあった市民が気軽に集い対話できる場や機会の創出ということを少し研究していきたいなと思っているところです。
富水議員。
先ほどのご答弁についての、再質問になるんですが、ルモイラブという考え方についてで す。で、私は初め何か特定の分野かなと思っていたんですが、どの分野でということではない、その政策推進にあたっての市長もしくは市の行政規範なのだろう、規範としていくということになんだなというふうに受け止めました。で、行政自身のルモイラブを支える、その基盤としての市民の声を丁寧に聞いて政策を作っていくという、そういう方向性なんだなというふうに思ったんですが、そのルモイラブという考え方がなんかそこでとどまってしまうのはちょっともったいないなというふうに私は感じます。で、このルモイラブという生き方をより地域ぐるみで取り組んだら、もっと広がって住みよい町になっていくと考えられますが、この考え方をしてプロモーションとして取り組むようなことはお考えですかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
はい、ルモイラブということでですけれども、それをどのように取り組んで、その富水議員は行動規範としてとかシティプロモーションの素材としてということなんでしょうけれども、私はあんまりその堅苦しく考えるのではなくて、市民の心の底に例えば生まれた時から亡くなるまで何十年かルモイに住んで、あるいはよそで生まれた人がルモイに住んでもいいんですけれども、ああルモイはいい町だなと、この町好きだなと、でそういう気持ちが少しずつ高まってくるような、中にはよくここに来ても大したものないよなんてルモイに来た人に言う人もいる、最近はあんまり耳にしないけど昔は結構そういう人もいるんだなんて話を聞いたけれども、聞きましたけれども、また逆によその町から留萌に来て留萌に住んで家族を成してビジネスに取り組んで、留萌は例えば自然環境も例えば町のさまざまな社会環境も医療も学校も含めていろいろ揃ってるじゃないかと、なんでここその揃っている留萌をもっとみんなは愛着を感じて積極的な関わりをしないのかと、そういう人もいるんです、中にはね、私の知っている人で。そのようなことも含めて、その留萌に愛着を感じる、中には嫌な思いをしてもう二度と住みたくないという人もいるのかもしれないけれども、留萌に住んでよかったな、人生を振り返った時にそういう生き方ができるということが幸せな人生ということの一つの大事な要素だろうと思いますので、あまりその堅苦しく例えば物理的なような位置づけにするんではなくて、もうちょっと情緒的な捉えとしてルモイラブということを柔らかく捉えていただければなと、そんなふうに思います。
富水議員。
あまり堅苦しく考えないで柔らかくというご答弁をいただきました。またこのなんとかラブというようなそういう取り組みをされている尼崎のアマラブ作戦とかあるんですが、またそれらはまた別の機会に市長の方にお聞きしたいと思います。あと4番目の柱について質問をさせていただきます。一人一人の人生を大切にするということなんですが、そこのところで市長は多様性を尊重する姿勢と述べられていますが、多様性という言葉は概念は非常に広いので、行政として運用する際には整理が必要だなというふうに思います。例えば年齢とか性別、加齢による変化、生活環境の違いなどは人が生きていく上で自然に生じる、個人差である、個人差でもあります。で、多様性を尊重する姿勢とは行政としてどの範囲を指すのか、その定義について伺います。
市長。
ただいまのこの多様性を尊重する姿勢のその範囲ということですけれども、私は初心で誰一人取りこぼさない町と申し上げました。これは年齢、性別、あるいは障害の有無、例えば生まれ育った環境、そういうものに関わらず、市民一人一人が自分らしく輝ける地域社会を目指すということの意識をしているところです。その私が考える多様性の尊重とは、性別などの属性ではなくて、一人一人の価値観、生き方、そしてそういう町に対するさまざまな思いを行政が等しく受け止め、受け入れることを目指したいと思っているところです。その範囲につきましても、先ほどもお話ししましたけれども、特定の分野ではなくて、教育、福祉、産業、そしてコミュニティ、すべての場面で市民の皆様が自分らしく輝ける環境を整える、それが行政の、この町に住んで幸せになろうという、地域の福祉の増進という、法律的には言いますけれども、そういう果たすべき役割ではないかと考えております。
富津議員。
今市長のご答弁の中にも、市民一人一人が自分らしく輝ける地域社会ということでおっしゃられましたが、その自分らしさっていうのは誰かに与えられるものではなく、市民はそれぞれのペースで一生懸命生きているわけです。で、市長や市民一人一人が自分らしく輝ける地域社会について、自分らしく輝けるとはどのような状態を考えておられるのかお聞きいたします。
市長。
はい、自分らしく輝ける状態ということですけれども、市民の皆様がお互いの多様な価値観や生き方を尊重し合いながら、自らの持ち味を生かして社会に参画して、確かな例えば役割や居場所を実感できることではないかと思います。これは何かの具体的な行動だけを指しているのではなくて、他者との対話を通じて信頼を深める、地域社会の一員として調和を保ちながら日々の暮らしに誇りを感じられる、そういうことが輝いていると言えるのではないかと、そんなふうに考えているところです。
富津議員。
同じくここの中にある誰一人取りこぼさない町ということについてお聞きしたいと思います。この誰一人取りこぼさないということについて、その場面が必要なことの一つに、災害時の情報提供の強化があると思いますが、令和8年度において国の予算もつきましたので、国の交付金を活用するなどし、高齢者や外国人などさまざまな方々に配慮した情報伝達の多様化、多様化への取り組みを進めていくお考えはあるのかお伺いいたします。
市長。
はい、その情報伝達の多重化、多様化ということですけれども、現在、例えば高齢者世帯への防災ラジオの配布や、外国人のためのホームページの多言語対応など、誰もが情報を受けられるよう配慮しながら、例えば発生時には緊急告知、防災ラジオや市の公式 LINE、ホームページ、消防および警察の広報を活用し、また発生後の避難所情報や被害復旧情報の伝達には、市の公式 LINE、 ホームページ、コミュニティ FM、 衛星安否確認サービス旧安否、これは私今まで知らなかったんですけれども、を活用するなど、複数の手段を合わせた情報提供を行っております。また国の交付金につきましては、これまで災害用資機材の整備や防災ガイドマップの改定に優先的に活用しておりましたが、他市町村や防災関連企業の事例、情報も参考にしながら、情報伝達の多重化、多様化の強化に努めてまいりたいと考えているところです。
富津議員。
市長選挙の際のマニフェストでは、ここの誰一人取りこぼさない町への施策について、市長は女性、 高齢者、障害者、子どもが暮らしやすくなるよう法令や制度の浸透に努めるというふうに述べられていますが、この所信表明では取り上げられていないので、次の議会に示される施政執行方針においてそのあたりのことも示されるのか確認したいと思います。
市長。
はい、今の所信の中でも、まあ、他の表現で市民がそれぞれ自分らしくということでは表現しているんですけど、実はこの背景を少しお話しすると、女性、高齢者、障害者、子どもということで、実はフェミニズムという考え方が私の中にベースにあって、女性が、まあ、昔はウーマンリブという言葉で女性が男に負けずに対峙するというような勇ましい姿を言っていたのが、フェミニズムという言葉にだんだん概念が変わってきて、女性が女性のままで尊重される、尊厳を持って扱われるような社会、そういうものを築いていこうというふうに変わってきて、実は高市総理が働いて働いてってやった時に、あ、こういう人でも男性社会のガラスの天井があって、それにあがいている姿、あ、これが現実なんだなというふうに感じて、それが去年の秋ぐらいでしたけれども、それでこのフェミニズムということで、女性が女性のままでも男性社会の中で尊厳を持って扱われる、それを例えば女性、じゃあ女性だけじゃないだろうと、例えば高齢者も障害者も子どももきちっとそれぞれ一人前の人格として尊厳されるような、そういう社会が望ましいのではないかということで、まあ、選挙のマニフェストの印刷物には入れましたけれども、そのような気持ちを込めて、それで、まあ、今新しい表現としては一人一人が輝いてということで、ご理解いただければと思います。
富水議員。
はい、わかりました。で、中項目3点目の市民まちづくりアンケートについて再質問をさせていただきます。昨日の小野議員 の, ご答弁にもありましたので、考え方だけお伺いしたいと思います。今年度もまちづくりアンケートを実施すると思いますが、市長が読み取りたい新たな指標をつかむための設問を追加される考えがあるのかお伺いしたいと思います。例えば選挙公報に掲げられた、今日持ってきましたですね、ここに住んで幸せになろうという市長自身のスローガンであり、市民への制約の言葉があるんですけれども、例えば毎年幸せ実感のアンケートを取っていくと、政策の効果などがデータによって検証されていくのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
今の、まあ、次のアンケートの時の、項目の追加で、特に私が市民に約束したことを追加するのかということですけれども、市民がの皆さんが抱く、例えば幸せになろうと言ってその幸せの実感とか、例えばオープンに話し合うといった、例えば参加の度合いとか、そういうものを可視化していく、それが今後の市政の運営においては重要であると思います。で、このまちづくりのアンケートは経年変化を正確に捉えるということで、統計上の役割も担っており、そのためには設問の追加にあたっては、これまでの調査の継続性を維持しつつ、その時々の社会の変化とか施策の更新に合わせて、どういう項目が適切であるのか慎重に見極めていく必要があると思っております。現時点では具体的にこういう項目を追加したい、例えばこういう項目を設定したいということをあるわけではありませんけれども、今後皆様の市民との対話を重ねる中で、皆さんの実感が読み取れるような、そういう手法を、また既存の調査項目とのバランスを考えながら研究してまいりたいと思います。
以上で終わります。
10番富水議員の質問を終わります。